おはようございます。昨日からオリンピックが冬季オリンピックが始まりまして、私はスポーツは大好きでありますし、雪を見ただけでワクワクするので、
残念ながら今年はまだスキーに1回しか行ってないんですけどね、11日に行こうと思ってたんですけども、すっかり暖かくなってしまいまして、雪が溶けてですね、もっと早く行っとくなったなと。
去年も同じこと思ったんですけども、今年ももう私のスキーシーズンは終わりそうです。
オリンピックを見てるとですね、本当に人間はバカだなと、思いません？あんな雪の上シャーッと滑ってポーンと飛んでね、誰が遠く行けるかとか、氷の上走ってね、誰が速く走れるかとか、くるくる回って誰が綺麗かとかね、正直どうでもいいことですよね。日常生活に何の関係もない、だけどああいうことにですね、ものすごいエネルギーをつぎ込むんですよね。僕はとても不思議だと思います。人間はいろんな生き物が進化したなんていう人もおりますけれども、他の生き物はこんなバカなことはしません、ね、猿がどんなに立派になってもね、雪の上滑ろうと思いませんよね。寒い時は雪の中隠れてますね、じゃないですか、ね、わざわざ寒いとこ出てったりね、なんかしてやって、誰が早いとか誰がと長く飛ぶとかね、そういうことを競うというようなこと、それでもそうは言っても私は大好きなので見ておりますけれども、決してその日本がメダルをいくつ取ったとかですね、ああいうことはそれは取れば取ったでいいかもしれませんけれども、あんまり好ましくないと思いますね。やっぱりオリンピックは参加することに意義があるわけですし、かわいそうですよね。なんかテレビの番組で言ってましたけど、オリンピック帰ってきて、メダルを取った人はこっち、それ以外の人はそこで解散だそうですね。取った人はそこでインタビューがあるんです。取らなかった人はその成田で解散だそうです。はい、お疲れさんです、ね、で3位までの人は功労金が出るんですか、なんか報奨金みたいな、ね、4位以下の人ははい、ご苦労さん、ね、あれもどうかなと思いますよね。もうその後もメダル取ったってですね、その人の人生が決まってる。北朝鮮ならいざ知らずね、日本でそういうことをするというのはどうかなと思いますけれども、しかし何が言いたいかというとですね、この実にこういうバカなことに一生懸命になるのは、人間ならではでありますし、そして、それはやはり神が与えてくださった能力っていうか、人間に与えてくださった素質だと思うんですね。何をやるにしてもうまくなりたい、強くなりたい、速くなりたい、上達したいという意欲が人間にはあるんですよね。これもやっぱり人間だけだと思いますよ。犬がいくら利口になってもですね、どの犬より僕は早く餌にありつけるなんてことはですね、競争しないですよね。早く行って早く食べればそれでいいですけれども、どれだけ美しく僕は飛べるかなんてことはやらないですね。神はやはり人間にその上達する意欲みたいなものを与えてくださってるんだと思います。で、同じスポーツということからすると、この間まで、今でもちょっとなんか尾を引いてますが、大相撲のね、朝青龍、の問題、非常に強い横綱でありましたけれども、土俵を降りるとどうもその素行が良くないと、で酒を飲んで、暴れて誰かを殴ったとかですね。で、日本の社会ってのはどうも酒に甘いところがあってね、飲んでたんだからしょうがないじゃないかなんて言いますけど、あれはとんでもないですね。あれはとんでもない。僕はあれはやめてほしいですね。飲んだ上なんだから許してやれなんていうのはですね、愚の骨頂で最低ですね。ああいうことを言ってる社会はね、決して世界に認められません。それなら飲まなきゃいいんですから、飲まれるほど飲むこと自体の方が裁かれるべきでありましてですね、そこを裁かなきゃいけないんですよね。 それはあの横綱だろうとその辺のお兄ちゃんだろうと同じでありまして、だから僕は別に朝青龍は横綱の品格にどうこうっていうことじゃなくて、飲んで殴るようなやつはですねそもそも格闘技なんかやる資格がないと思うわけですが、しかし日本においてはですね、実はこのスポーツだけではなくて、まあ、相撲もスポーツなんですけども大きな括りで言うとただうまいとかただ強いとかっていうことの前に、その人の人格が優れているかどうかということが問われているんですね。心技体と言いますけれども、で、日本においてはそういう何かを追求するそういう事柄をですね必ず何とか道ということですね、道をつける、道、柔道、剣道、書道、これね、柔道と書道が同じ道なんですよね。これ不思議だと思いません？多分世界にこんな同じもののくくりをする国はないと思うんですよね。書道というのはカリオグラフィーですよね、美しい字を書く、ね、柔道は人をぶん投げる、これ全然別のものじゃないですか。でも同じ道と呼ぶんですよね。茶道、剣道、茶道はいかに美しくお茶を立ててもてなすかという、剣道はいかに棒切れ振りまして人をぶったたくかっていう、だから同じ道なんですよ、ね、不思議だと思いません？まあどうもこの事柄の中には宗教的な、ね、ものであるとかあるいは儒教的な背景があるというようなことも言われておりますけれども、じゃあ中国や韓国でそうかというとね、どうでもそうはないみたいなんですね。やっぱりこう日本の独特の文化だそうでありますけれども、でもこれは僕はとても素晴らしいと思います。何か技術が優れているとか何か強いとか立派であるとかっていうことの前に人間としてどうかということが、問われると、これ世界に誇れる文化だと思うんですね。でも最近それを捨てかけてます。これもやっぱりオリンピックの話で、この間なんかスノーボードの選手がね、若いお兄ちゃんが、ユニフォームをちょっと着崩してね、ちょっとズボンずらして、なんかこうシャツ出してね、であれでなんかえらい怒られてました。まあ僕はあのことに関して言えばいいじゃないかと思うんですけどね、かっこよく着たいんだから。でもあれでなんか入村式が出るなとか競技に出るなとかね言ってるのは、そもそも外国の国の人なんか入場行進見てると結構適当に来てますよね。まあ辺まだまだに、まあ、言ってることは矛盾してるようですけれども、まあオリンピック出るだけでも大変なんだから好きにやらしちゃいいんじゃないかなと思ったりもしますが、まあ、何が言いたいかというと、その人間はいろんな意味で、自分を高めていきたいというか気持ちを持っております。いくつになってもそういう思いはあるわけですけれども、聖書はですね、私たち人間が、神様から与えられた大切な存在として、それぞれが神によって育てられていく、まあ、高められていくというか築かれていくということの大切さを教えております。特にですね、それぞれの人格が磨かれていくということ、人格が築かれていくということをとても大切にしております。だからといってそれ以外のことは適当にしているかと、もちろんそうではないです。だから、一生懸命スポーツをやるとかですね、健康に気をつけて体を築いていくとか、知識を身につけていくとかですね、技術を高めていくとか、そういうこともとても大切なことであって、それは神様が与えてくださった能力をですね、大いに用いなさいという意味で、そういうことも聖書は教えておりますけれども、しかしそこにはいろいろ違いがあります、ね、非常に優れた能力の人もいれば、まあそこそこの人もいるわけですけれども、でも人格が育っていくということにおいてはもう等しく我々に与えられたですね、まあ、私がよく申し上げます人生の課題として、 神は語っておられると思います。で、聖書の中に、まあ、こういう言葉があるんですね。コロサイ人への手紙の2章7節ですけれども、キリストに根を下ろして作り上げられ、教えられた通りの信仰をしっかり守ってあふれるばかりに感謝しなさい。キリストに根を下ろして作り上げられなさい、まあ、ここにその、私たちの人格が、まあ、練られていくというか成長していくことの、大切さが教えられているわけですけれども、まあ、作り上げられなさいというのは、それはその、まあ、立派な体を持ちなさいという意味ではもちろんありません。その人間として、優れた人格を持ちなさいという意味ですけれども、でもそのためにはキリストに根を下ろして、いなさいと言っています。まあ、キリストを模範とする、キリストを土台とする、キリストの教えやキリストの行いや、そういうものをしっかり学んで、その上で、育っていきなさいと言っております。で、作り上げられなさいと言ってるんですけれども、これは、自分が頑張ってそうなりなさいということではありません。作り上げられろと言ってるんですね。受け身系であります。つまりキリストにしっかり根を張ることによって私たちは作り上げられていくんだと。キリストを模範としていくときに、頑張って修行して、人格が磨かれていくということではありません。そこは、この聖書の教え、キリスト教と他の宗教の違うところですね。一生懸命あれをすればあなたは立派な人間になります、こういうことをすれば立派になりますというようなことは聖書は言ってないんですね。キリストに根を下ろしているならば作り上げられていくでしょう、そう教えているわけです。しかし、教えられた通りの信仰をしっかり守りなさいよ、教えられていることは守りなさい。特にこれは行いということにおいて、つまり思いと考えはイエス・キリストに根ざそうとしているけれども、実際の行いは全然それと関係ないと、かけ離れていると、それはまずいわけですね。だから教えられた通りのことはしっかり守って行きなさいと。で、最後にあふれるばかりに感謝しなさいと言っています。このキリストに根を下ろして私たちの人格が築かれていく、まあ、素晴らしい人になっていくというかね、一言で言えば、そのためにあふれるばかりに感謝することが大切だと言っているんです。なんかちょっと話が違う感じがしますよね。なんでここに、感謝しなさいというような言葉が出てくるのかということですけれども、これは私たちは作り上げられていくのだから感謝しなさいと言っています。自分で努力してやるなら神様に感謝する必要はありませんけれども、キリストに根を下ろしていくならば作り上げられていくんだから、そのことを感謝しなさい。まあ、根を下ろしてというこの表現にはですね、この、まあ、養分を土から吸い取ってというような、こういうイメージがあると思うんですけれども、まあ、キリストから養分をいただいて、栄養をいただいて育っていきなさい。で、植物がどうして水分を吸い上げることができるか、皆さん知ってますか？なぜ植物は水分を吸い上げることができるんでしょうか？不思議ですよね。あれはですね、葉っぱから水分を出すからなんです。常に蒸発してるんですね。そう、葉っぱから水分が蒸発しているので、それを補おうとして水分が上がってくるんです。つまりこのあふれるばかりに感謝するということによって、私たちはキリストから栄養をいただいているんです。今日も私のようなものが神様によって作り上げられていることを感謝する、神様に目をかけていただいている、愛されているということを感謝することによって、またキリストからの栄養が上がってくるんだ。あのほうれん草でもなんかでもね、買って冷蔵庫入れとくとしおれますよね。あ、なんでしおれるか知ってます？意外に知らないですね。そうですね、あれ水分が蒸発、あれ生きてるからなんです。生きているので水分を蒸発させるんですね。自分でどんどん水分蒸発しちゃうから シューッとなっちゃう、まあ、人間のお肌も同じような水分がどんどんこう蒸発する、思わず顔を押さえないでください、まあ、ちょっとこう乾燥してますからね冬場は。私だけここに加湿器があってあのお肌が潤ってるんですけども、こうか人間もだから同じなんです。水分を出すから水分が必要になってくる。植物もそうなんです。私たちがいかにこの、私たちの人間性が、人格が、優れたものに美しいものになっていくかっていうのは、それは感謝をしてそのことを、まあ、溢れるばかりにとあります。神様に感謝する、まあ、その感謝するという放出効果によってですね、さらにキリストの恵みが上がってきますよということを、まあ、言っているわけなんですね。でキリストに根を下ろすということはもちろんキリストに、習うということでありますけれども、ローマ人への手紙の8章の29節に、神はあらかじめ知っておられる者たちをさらに御子の形に似たものにしようとしてあらかじめ定めてくださったと書いてあります。それは御子を多くの兄弟の中で長子とならせるためである。御子の形、御子というのはイエス・キリストの、イエス・キリストの形、イエス・キリストのような姿、もちろん風貌ではありませんよ。イエス・キリストのような人格を持つ、それに似たようなものにしようとして定めておられるというんです。あらかじめもうそういう計画があると言ってるんです。皆さん一人一人に、皆さんが神様に出会う前からあなたがどういう人間かということを知った上で、キリストに似たものに少しでも 0.1 ミリでも 0.05 ミリでも近づくことができるように神様は計画をしておられますよということなんです。ただキリストを信じて、救われて天国に行ければそれでいいかって、そういうことじゃないんですね。神様は私たちを生かしておられるということは、キリストに似たものにしようとしておられるということです。この命のプロセスは全てキリストに似たものになるためのものなんです。だからさらに言えば、信仰生活を続ければ続けるほどイエス・キリストに似てこなきゃいけない。なんと厳しい、ね、長く続けるといる人から順番に立ち去ろうという気持ちになるわけですが、なかなかキリストに似たものになるというのは難しいことですが、しかしですね、感謝のことに、さっきも言いましたけれども、キリストに目指しているならば、神が私たちを作り上げてくださるし、神はあらかじめ定めておられるんです。キリストに似たものに、皆さんがキリストに似たものになることができるように、これは神の願いでありますし、計画であります。そしてさっきも言いましたように、あらかじめ知っておられる。私たちがどういう人間かということは知っておられるんですね。どんだけ性悪かということは、まあ、神様は分かった上で、どれだけねじ曲がってるかということも分かった上で、どれだけどうしようもないか、あんまり言い過ぎて怒られますけれども、分かった上で、これはもちろん私も含めて言ってることですけどね、それでもイエス・キリストに似たものになるように神様はあらかじめ定めて計画を持っておられる、ね、私はこれを読んで本当に感謝だなと思いました。私のようなものでもイエス・キリストを信じているならば、少しずつはイエス様に似てくるんだと、イエス様に似たいなと思いますよね。イエス様に、まあ、死ぬ頃にはね、少しは近づいたなと、どんどん遠のいていったなとかですね、せめて言われないように、したいと思いますけれども、でもキリストに似たものということですが、それはもちろんそのイエス・キリストがどういう方であるかということを、まあ、私たちが知ることはとても大切なことだと思いますね。昨年霊の結ぶ実というお話をいたしました。3ヶ月ぐらいにわたってですね、神の霊によって私たちは素晴らしいその人格の実を結ぶことができるんですよというお話をいたしましたけれども、このイエス・キリストにですね、最高の模範を見ることができます。イエス・キリストは愛の方でありますね。自分の命をどこの馬の骨かわからない、何の価値もない私たちのために喜んで捨ててくださる犠牲の愛をお持ちの方であります。また私たちの全ての罪を許してくださる方でもあるし、また すべてのものを与える方でありました。そういう意味でやはり完璧な愛の模範でありました。また喜びの方でありました。イエス様自身が喜んでおられるということもありますけれども、彼と一緒にいる人はまた喜びに満たされていくわけですよね。まあなんと素晴らしいでしょうか、ね、一緒にいるだけで嬉しくなる、一緒にいることで私も喜びが与えられる。イエス・キリストはそういう人物でありました。一緒にいるだけで悲しくなるというようなねことにならないようにしましょう。また平和の人でありました。キリストは神と人、人と人との間の平和を実現するために、十字架にかかられました。もちろん寛容な方でありました。寛容は忍耐という言葉だという話をいたしましたけれども、まあ、心広くまた本当に忍耐強い方でありました。まあ、私も日々忍耐を学ばせていただいておりますが、別にこれは夫婦生活の問題ではなくて、このね思春期の反抗期の息子たちと差し接しているとですね、本当に忍耐がいりますね。でも神様がさっきも言いましたが、全てのことの中にですね、私たちを育てようという計画を持っておられるんだっていうことが頭の中にあると、まあ、いろんなこと、それはまあ楽しいこともあれば悲しいことも苦しいこともありますけれども、そういうことを通して、あ、これは神様が私をキリストに似たものにしようとしておられるんだということがね、こう頭の中をよぎるだけでも全然違うんですよ。あ、これは神様のご計画の中にあることなんだと。私が忍耐を学ぶことができるように。またキリストは親切な方でしたね。親切であるというのは常に周囲に気を配って世話好きの方でしたね。イエス様は本当に世話好きの方でした。また善意の方で、もちろん誠実であるし、柔和な方で優しい方であったし、節制の、ね、自制のできる方でありました。あらゆる誘惑にお勝ちになりました。イエス・キリストに私たちは最高の模範を見ることができる。これはとてもありがたいことだと思います。なんとかの品格という本が、この 2,3 年ね、随分出ておりまして、インターネットで品格って検索するとね、品格って名前のついた本がいっぱい出てきます、ね、男、女の、女性の品格、男性の品格、親の品格、子供の品格、ね、品格のないやつの品格とかなんかいろいろ出てくるんですけども、品格好きなんですね、日本人は、あれ読んでるとなんか品格が出てきたような気がする、そういうのは一番品格がないんです、でも、まあ私も本屋で あれこれ立ち読みしてますけどね、大したことないです、まあ、全然ダメ、もう聖書に書いてあることの 0.1% にも満たないですね。イエス・キリストを見ればですね、もう最高の品格のモデルがあそこにあるわけですから、もうあれ以外のものをあれこれ読む必要は、ね、全くないと思います。まあ、キリストを模範にするということが何と言っても私たちを間違いなく気づいていくわけでありまして、まあ、1990年代にアメリカでですね、まあ、お聞きになったことはあると思いますけれども、この What would Jesus do 運動というのが、起こりましてね、実はこれはもともとは1896年のチャールズ・シェルドンという人の小説の副題だったんですね。In His Steps という、ヒズというのはイエス・キリストのことですけども、まあ、キリストの足跡に従ってという放題、ちょっと私知らないんですが、小説のサブタイトルだった、副題だった、What do Jesus do? イエス様ならどうするだろうというね。それがなぜだか1990年代にアメリカでまたなんていうか流行って、ウィキペディアにちゃんと出てましたけどね、その理由とか出てましたけど、でこの What would Jesus do の頭文字を取って WWJD というですね、 ここに写っているのはこの WWJD と書いた、これは何かの、まあ、リストバンドですかね、1990年代アメリカでこの WWJD と書いたリストバンドであるとか、ハンカチであるとか、帽子であるとか、 T シャツであるとか、もう山ほど出ました。今でも売ってますけどね、つまりこれいつも目につくところにこの WWJD というと書いておくことによって、ああ今イエス様ならどうするだろうと、イエス様ならどう言われるだろうか、どうされるだろうか、どこに行かれるだろうか、どうされないだろうかということを意識させるための、まあ、グッズですね。実は私も一つ持ってるんです。これです。全然わかんないですよね。ただの黒いゴムですけど、ちゃんとここにあの WWJD と書いてあるんです。ちょっと細くてですね、あの私がこれしてると、なんかおじさん黒いゴムなんであんな腕に巻いてんだろうって思うので、あのやりませんが、あの欲しい人いたらあげますけどね、WWJD ってこう刻まれているんですね。でこれはつまり、まあ、最高の見本があるわけです。イエス・キリストというですね。でもちろんイエス・キリストのことを全て知ってるわけではないんですけれども、少なくとも彼ならどうするかということをまず考えるということがですね、私たちが正しい、行いをし、正しい言葉を発し、正しい選択をする、その第一歩だということなんです。そしてそれは取りもなさず、私たちの人格がイエス・キリストに似てくる、つまりイエス様のようにやればイエス様のようになっていくということなんです。ということで、最近あんまり聞きませんけれども、まあ90年代に随分流行って、アメリカで流行ったわけですが、日本でもね、あのちょっと流行ったりもしましたけど、ただ英語の頭文字なんでね、日本語でやるとイダドウみたいな変な感じなんか変なあのになってしまうので、やりませんけれども、まあ、最初に申し上げましたけれども、神は私たちが成長していくというかね、人間は何かを求めてこう達成していこうという気持ちを与えてくださっています。これ素晴らしいものですね。でもその中で特に大切なのは、私たちの人格が、人間性が、築かれていく、成長していくことであります。そのために神の独り子は人となられて、非常に短い時間でしたけれども、この地上を歩まれたんじゃないでしょうか。私たちの良いモデルを示すために、聖書に書いてあることはそんなに多くはありませんけれども、でも実に十分なんですね。イエス・キリストがどう言われるか、どう考えられたか、どうされたか、どこに行かれたかということを知るのは十分な手がかりであります。そのことを読みながら、そして、本当にこれは常日頃だと思うんですね。イエス様ならどうされるだろうか、どう言われるだろうか、ちょっと皆さん考えてみてください、ね、ちょっと考えてからやる、めんどくさくないですよ、でもそうすることによって間違いなく私たちの判断は守られます。そしてイエス・キリストに似るものになっていく。なんか皆さんイエス様に似てきましたねってね、嘘でもいいから言われたいですけども、でももしそう思われたとするならば、それはいやイエス様ならどうするされるか考えているからかもしれません。そう言えるんじゃないでしょうか。あまたある、ね、品格本なんか読む必要はありません。ああしてればいい、こうすればいいというようなものはたくさんあります、まあ、誰か、まあ、見本になりたい人物もたくさんいますね。素敵な人もいますよ。ああなりたい、こうなりたいという、ね、人もいます。坂本龍馬も素敵ですが、でももう間違いなくね、完璧な見本が私たちに与えられているということをぜひ覚えていただきたいし、また一緒にですね、このイエス様ならどうするだろうかということを思いながら、イエス様に根を下ろして、キリストに根を下ろして作り上げられていきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、
尊み名を心から賛美いたします。御言葉によって、今日も教えられたことを本当に感謝いたします。あなたは、私たちが知る前から私たちのご存知であり、そして私たちを選び、また私たちをキリストに似たものにしようと定めておられたということを聞き、本当に驚いております。また感謝に耐えません。そのような資格はありませんけれども、しかし御子がすべての人の長子となるために、私たちが今もあなたのそのご愛の慈愛の目で見られ、また守られ、導かれておりますことを感謝いたします。どうぞ折々にイエス様ならどうするだろうか、どう言われるだろうか、いやどうされないだろうかということを考えながら、キリストに似たものとして私たちが作り変えられてまいりますように心から願うものであります。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。